この音声では映画摩天楼はバラ色にの前編にわたるネタバレを含んでおります。ご注意の上お聞きいただけますようお願いいたします。
桜川マキシム、
どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
ね、お酒の補充も済んだところで。何ですか、レモンサワー。
濃いめのレモンサワーの素を、
はい、
そのまま飲むわけではなく、当然、ソーダ水で割るわけですよ。
それ何パーぐらいのを売ってるんですか
?25 度。
はいはいはいはい。
25度を、
うん、
まあ、割合で、
うん、
8% でも 6% でも 12% でもできると。
あ、そうですね。
。
僕最近ね、
はい。
一本目はビールなんですけど、
うん。
二本目に紙パックの焼酎を買ってくるっていうのにちょっとハマってて。
はいはいはい。
今霧島 EX を飲んでるんですけど。
おー。なんかかっこいいっすね、霧島 EX。
黒霧島 EX ね。
それ EX でエクストラっすか、やっぱり。
ね、これで、デリシャスペンタゴンって書いてます。
なんじゃそれ。
何やろ。EX、多分エクストラなんでしょうね。
はいはいはい。
うん。いや、エクストラが一番スッキリ系なんで。
はいはい。
霧島やったら黒の EX かなって思ってるんですけど。
ええ。
それを、ストレートで。
はい。
飲んでおります。はい、
うん。
僕割ったり割らなかったりするお酒は基本割らないっていう。
ああ。
はい。主義なので。
ええ。
昔もですね。
はい。
高2ぐらいか、高1かな、高2かな、それぐらいの時に、深夜に友人から電話かかってきまして、
はい。
何してんのって言われたんで、
うん。
今、俺はブランデーを飲んでいますと。
はい。
高1か高2で。で、何、水割りかなんかって言われたんで、
はい。
いや、ストレートでと。
うん。
で、そのストレートでブランデー飲みながら何やってるのって聞かれたんで、トゥーハートって言ってましたね。
すごいな、大人の階段上がってんだろうけど、ちょっとなんかなっていう。
いや、明らかにダメな人ですよね。
うん、
しかもあれですからね、9、8番とかやった気がしますね。
ああ。
トゥーハートも。
大変。そりゃ大変だ。
そうそうそう。ブラーンニューハートとか言いながらベロベロに酔っ払ってるっていう。
はいはい。
そんな、我々ですが、
うん。そう。でですね、うん。いつも近所のセイコーマートに、ソーダ水を買いに行くんですよ。
うん、
1.5 リッター90円ぐらいなんですけど。
安いな。
その隣に並んでる、
うん、
どっかから汲んできた水が、
うん、
2リッター120円なのは納得できないんですよね。
炭酸も入ってないくせに。
そうそうそうそう。
ええ値段しますね、それ。
いや、ですよ、ですよ、本当に。
で、安めのミネラルウォーターでも、
はい。
2リットル118円ぐらい全然あるでしょ？
あります、あります。
うん。
なんか納得できないんですよ。なんでこんな炭酸、しかもですね、同じブランドの、
うん。
炭酸水 1.5 リッターで90いくらなのに、
うん。
500ミリリットルだと、
うん。
70円するんですよ。
まあまあね、まあね。そこはね。
そうそうそう、納得がいかない。
なんやったら500ミリのペットボトルと 1.5 リットル同じ値段の時とかありますけどね。
ありますね。
物価って何っていう。
そうそうそうそう。
しかも国からは10万円タダでくれるしっていう。
そう。なんか果たしてこのソーダ水作ってる人たちは自分は胸を張って私はこれでソーダ水を作ってますって言えるのかっていうですね。
炭酸入れることで安なっとるやないかい。
そうそうそうそう。一瞬迷ってんですよ。家庭でソーダ水作れるみたいな機械あるじゃないですか。
はいはいはいはい。
一時を買おうかなって思ったんですけど、
うん、
この価格破壊の前にそんなのは無駄だって思いました、
ね。そうそうそう。で、しかもあれでしょ、あれ、二酸化炭素ボンベ代が結構かかるでしょ。
そうですそうです。
あとゴミが結構ボンベがなんか、捨てにくそうじゃないですか。
はい。
うん。なんかね、空気中の二酸化炭素を自動的に集めておいて、
ええ、
電気代だけでブショワーってなってくれるやつはすごいなって思うんですけど。
そうです、そうです。炭酸水の、
うん、
二酸化炭素と水の集まったやつだっていうのを、小学校の授業で知って、
うん、
ひたすらに当時の 1.5 リットルの、
うん、
単なる水道水に、ひたすらストローで自分の息を入れてた時期が懐かしいですよ、本当に。
わかる。わかる。でも原理的にはそれとあんま変わんないですけどね。
変わんないですよね。うん、
せめてあのね、あの電気分解してね、空気中の、はい、その、やれ、酸素だとか、二酸化炭素だとか、うまいこと分けてですよ。それを、水にぶっ込んで炭酸水作るって厳選みたいなことくらいせえよって思いますもんね。
思います、思います。うん、てか、もう学校の授業でそれを教えろって思いますよ。作り方を。
作り方。あれでしょ、どうせついでに、戦艦ヤマトでは、豊富な電力をもとに、サイダーを製造する部署があったという、みたいな話も絶対言うでしょ、その先生。
でしょうね。
アイスクリームも作ってたんだよ、とか絶対言うでしょ。
そうそうそう、暇だからね。
そうそうそう。そんなことをやっているから、ヤマトホテルとか呼ばれてたんだよ、とか言いたがるでしょ、その人。
そうそうそうそうそう。
ヤマトの手法の40センチ法はねとか言ってそこから全然関係ない話するでしょ。
そうそうそ う, そう。
まあまあまあ、そんな話は今回関係なく。
はい。
あ、前回言い忘れた話なんですけど。
ええ。
僕バーディーアマゾンプライムで2回買うたんですよ。
え、なんであ
れね、僕ちゃんと読んでなくて、あんまり有料のアマゾンプライムの映像って買わないんですよ、普段。
はいはい。
プライム特典ばっかり見るので時間いっぱいいっぱいやから。
うん。
で、30日間 OK みたいな文言だけパッと見て、
はいはい、
あ、30日いけるんやって思って、
ええ。
で、収録伸びたじゃないですか。
うん。
伸びたから、あ、来週見ようって思って。見よう思ったら期限切れですみたいになってたんですよ。
はいはいはい。
あれ、買うてから3日で見ないとダメなんですね。
あ、レンタルですね。
レンタル。レンタルだから、買うてから、
はい。
30日間見れるけど、
ええ。
見出すと3日で期限が切れるんですよ。
うん。
で、僕、バーディー最初の何分かだけ見て、来週見ようって思って置いてたから、はい、
うん。
あかんわってなって。2回見るっていうね。
世の中ね、ですね。
うん。
お年寄りの家庭で、
うん。
アマゾンプライムを引く家庭があるらしいですよ。電気屋が進めてくるそうで。
うんうんうん、うん。
で、それによって、アマゾンプライム破産っていう年寄りが、一定数いるって聞きましたよ、私。
ああ、まあ、何も考えとパンパン買うと。
パンパン押してしまうってい
う。まあ、でも全部見たところでそうでもないですけどね。
まあ、そうですね。
うん。
そうです、そうです。
時間の許す限り見たところで、どうせ月8万ぐらいでしょ。
うん。
なのでね。
やっぱりでも、それ考えると、昔のレンタルビデオとそんな値段変わんないわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
二の足踏むほどの値段ではないけど、
うん、
そこまで安いかなっていう気はしないっていうのがですね。
うんうんうんうん。うん。うん、そうそうそうそう。
あともう100円下げて190円ぐらいにしといてもらいたかったですけどね。
うん。
うん。
いや、っていうか、早い話あれですよね。この価格帯やから、ゲオとかツタヤって残るよなって思いますよね。
思いますね。
うん。だって、吸い出せるでしょ。
吸い出せます。
僕正直ね、
ええ、
CD に関しては、
はい、
Spotify で聞いて、
うん、
あ、いいなって思ってゲオで借りたりします。
うん。
うん、なんか置いときたいから。
はい。
なんか通信料発生するのとか嫌やし。
うん、
まあね、それすらも僕今リモートワークのせいでその辺に対する執着がどんどん薄れてってますけどね。携帯も買う気全然なくなってますけど。
はいはいはい。
うん、
僕ね、もう、携帯もね、iPhone SE が違った形で出ちゃったんで、僕はとりあえずメルカリで昔の iPhone SE をまた買いましたよ。
まあ、SE を狙う、
はい、
層って、
ええ、
そんなハイエンド求めてないわけですしね。
ナイスナイスナイス。うん、はい。
使い勝手の良さとか、
うん、
コンパクトさみたいな。
そうそう。片手で押せるね、うん、キーボードが全部。
うんうん、ジムに買う人みたいな感じでしょ？
そうそうそうそう。もうこれでいいっすって。
そうそうそう。
他何も望みませんって。
ジムにいいじゃないですかっていう感じのね。
そうそうそう。
うんうんうん、
でもジムにみたいに注文してから1年待ちますとか言われなくて済むからですね。
あ、そうそうそうそう。
はいはい、
じゃあもう僕 N ボックスでいいっすっていう。
そうそうそうそう。
感じのね、中古のね。
職場の人が同僚がジムに注文したんですよ。
うん。
1年待ちでますって言われてたんで。
うん。
ああ、一年待って納車する頃には次のマイナーチェンジしてますね。はっはって言ってやりましたからね。
まあ、軽自動車の新車なんて割とそんなもんですからね。
ですね。
一年二年でちょっとモデルチェンジとかリコールかかったりとかしがちですからね。まあ、最近の車はリコールは割とどの車種でもあるか。
そうですね。うん、ありますよ、あります。ね。まあ、諦めてくださいって。
そうそう。
隠す会社よりいいじゃないですかって。
そうそうそうそう。
そうそうそう。
この間もうちの車、そういえばこの車最初リコールする前、ワイパーのモーター音めっちゃうるさかったよなって話して、あったっていうのをちょっと思い出すぐらいでしたからね。
はいはいはい。
うん。
僕の車だってね、過去リコールがあって、走ってると走行中にそのうち燃料タンクからの繋いであるホース外れますってありましたからね。
危ない。危ない。まあ危ないで言ったら、そのワイパーのモーター音と一緒に直されたやつが、
はい。
高回転で回し続けると CVT が破損するからプログラムを書き換えますっていうリコールでしたけどね。
いやいや
危ない。ベタ踏みし続けると CVT が破損するって言って。
はいはいはい。
どんなリコールやねんっていう。
まあまあまあ CVT の末路ですよね。
そうそうそう。
大出力には耐えられない。
そうそうそうそう。結局ね、ゴーカートみたいなもんですからね。
ねえ。
まあまあまあというわけでですね。
はい。
そんな映画、摩天楼はバラ色にですよ。
うん。
そんな映画なのか。
うん、まあそんな映画でしょ。ほんと。マイケル・ジェイ・フォックスだし。
マイケル・ジェイ・フォックス。
うん。
これはトシシャンさんからのご推薦で、僕見るの2回目でした。
あ。わしは、まじも2回目ぐらいだけど、1回目はもうほとんどうろ覚えですからね。
うん、うろ覚えやし、僕も小学校の時に、
はい。
多分テレビで見たかなーっていう。
うん。
うん、
話。なんとかロードショーとかそこら辺ですよね。
多分ゴールデン洋画劇場やった気がしますね。
はい。
だからまあ今ウィキペディア見てますけど、多分吹き替えは宮川一郎太だったと思われます。
うん。
で、今見るとそのハワード役。
はい。
が青野武ですね。はいちょっとジジイすぎるやろっていう、
うん。うん。
いうとこなんですけども。
はい。
まあまあ、まああれですね。マイケル・ジェイ・フォックスが田舎から出てきて。
うん。
ニューヨークで立身出世を夢見るんだけれども。
は、う、い、
ん。なんですか、就職が決まってたはずの会社が買収されて。
はい。
ほぼ全員クビになるみたいな。
うん。
ことで、もうそもそも君の就職もなしって言われて。
うん。
苦労してたので、桃園のおじさんに当たる人を、頼ってそこの会社に入れてもらって、そこから無理やりのし上がるみたいな話ですよね。
そうそうそうですね、
うん。
そもそもその買収の危機にある中で採用したんだったら、
うん、
現地来る前に連絡一本ぐらいして欲しかったですよねって思いますよね。
うん、まあでもあの混乱ぶりでは忘れ去られてても仕方がないですけどね。
まあしょうがないですね。
いやまあでもあれですね、さすがのハリウッド映画でしたね。
うん、うん。
もう開始数分でご機嫌。音楽がご機嫌。
ご機嫌。
ご機嫌のアメリカミュージックがこう、もう MTV って感じで、
はい、
流れてくれてて、
うん。
あ、もう楽しいってなるやつ。
やっぱりあの力はすごいですよね。一番盛り上がってた、2000年初頭の、インド映画にも通じる、というか、インド映画の源流ってあそこだなって思いますよ。
てかもうほぼミュージックビデオみたいなもんですけどね。
そうそうそうそう。
どっかで聴いた洋楽流れるっていう。
うん、うん。
音楽で割と、
うん。
どうにか説明つけた感じにしてますけど、
うん。
雑な映画でしょ。
雑ですよ、雑。最初だって楽しい音楽流れてる。ところって、
うん、
別にストーリーに何も関係ない、単なるニューヨークっていいとこだよね、みたいな感じで映像流れるわけですよね。
まあ、ええとこっていうか、なんかこう、ですか、成功もあれば失敗もするし、
はい。
いろんな人種がいるからみたいなことを、こう、もう、わかりやすく、お手本みたいな感じで、モンタージュしていくじゃないですか。
うん、はい。
だから、スーツパリッと決めた金持ち歩いてる横を、
うん、
ホームレスがうろうろしてたりとか、
はい、はい。
なんか、アジア系もいれば、ユダヤ系もいて、みたいな。
うん。
なんか、その辺で、なんかもう、とりあえず、はい、説明しましたって感じの。
そうですね。
で、そんなんで、パパパっていくから、展開早い早い。話むちゃくちゃやし、うん。あ、でもね、そのね、
はい、
映画の作りとはちょっと別のところで気になったのが、ほらよく言うじゃないですか、80年代の日本人ってもっとスーツ、いろんなスーツ着てたし、
はい、
服装ってもっと自由だったよね、と。
うん、
今リクルートスーツって言ったらみんな同じ服着てて、
はいはい、
すっごい確率的ですよね、みたいなこと言うじゃないですか。
うん、
この摩天楼はバラ色に見てたら、
はい、
みんな通勤シーンで同じようなスーツ着てて。
そうですね。灰色ね。
そう。あれ、日本かなって思う。すっごい、なんか、ユニフォームみたいな。
そうですね、本当に。
うん、そこちょっと意外でね。
うん、
なんか、 あ、意外とアメリカ人そんなもんなんやなという。
だってあのアメリカ人あれでしょ、あのアメリカンスタイルの背広ってボックス型って言うんですけど、
うんうんうん、
どんな体型の人でも要は大量生産で別にその人に合ったシルエットを作んなくていいようにボックス型のスーツにしましたっていうですね。
あーはーはーはー、うん、肩が幅広くて、
そうそうそうそう、
なんかちょっとゆったりしてる、
そうそうそうそう。
あ、そういう意味ではあれですよね。だからイギリス人の着てるスーツの方が太ってる人とか印象に残る感じありますもんね。
そうそうそう。だからショーン・コネリーですよね。
ああ、はいはいはい、はい、うん。そう考えたら、これがアメリカってやってるっていうシーンなんかもわかんないですね。わざとね。
わざとですね。そうですね。
ねえ、まあ、しかし話むちゃくちゃ。
すごいっすよね。
僕ね、そのね、昔見てた映画のね、
うん、
そのゴールデン洋画劇場で見てたうろ覚えな知識の感じで
い
くと、なんかこう、お情けで入れてもらった会社で、そこで能力を発揮して、のし上がっていって、
うん、
で、のし上がっていった結果、その元入れてくれた桃園のおじさんと対立して、
はい。
で、対立した後に大逆転するみたいな話だと思ってたんですよ。そもそも出世もむちゃくちゃやし、出世してるかって言ったら別にしてない。
うん、暗躍してるに等しいです。
そう。勝手に重役ずらして居座ってるだけっていう、
ね。そうそうそう、
うん。
あのバイタリティすごいですよね。
バイタリティすごいですけど、居直り強盗みたいなもんでしょ。
そう。
だってあの、メッセンジャーボーイやってるやつが書類持ち出して、
はい、
その書類元に勝手に計画立てて、その計画を電話越しやからバレへん思ってバンバン発注かけてたら、
うん、
なんとなく仕事も回ってくるようになったってだけじゃないですか。
はいはいはい。
ひどい。
すごいですね。
ひどい。
もう80年代、90年代の映画全体に言いますけど、コンプライアンスって言葉存在しなかった時代すごいなって思います。
うん、すごい。むちゃくちゃもう。あとあの、仕事してる感じ、
はい。
脱出シーンってあるじゃないですか。
うん。
こう会議で、あ、こいつ、できる発言をするな、みたいな。
はいはい。
全部雰囲気。一つも中身あること言ってない。
すごい。もう会議資料 OHP ですよ。
OHP
で出したの単なるグラフですからね。
で、言うてることって、
ええ、
そこはね、そうしない方がいいと思いますよ。逆に。ぐらいのことしか言うてない。
そう。
明らかに、まあ、監督ハーバート・ロス、
はい。
何の人かな、フットルースとかの人ですけど、お前仕事したことないやろと。お前、さては映画しか作ったことないなと。
だってあれですよね、あそこの会社って、最初に冒頭言ってた何とかからミサイルまでってマジの総合商社なわけじゃないですか。
うんうんうんうん。
総合商社で何とかのシェアは、あの、メキシコの何とかにも匹敵するみたいな話してたじゃないですか。
国家予算にも匹敵するみたいなね。
そう、うん、そんな複合コングロマリットなくせに、買収だの何とかで震えてるってよくわかんないっすよね。
そう。しかも株価の何パーセントが抑えられたらもう手出しできへんで、どんな経営スタイルやねんと。
5% ね、5%。
え、自分らの持ち株分ないのっていう。
そう。
普通、あれぐらいの会社だったら、重役の一人で 5% ぐらい持ってるやついるじゃないですか。
そう。え、だってあのなんか、ダベンポートでしたっけ？
ダベンポート。
ダベンポートを 5% の株取ったら、もうお前クビだって言ってましたからね。
そう。
どんな権限やねん。
しかもあの市場に流通してる株を抑えただけの話でしょ？
ええー。
どんだけ市場に株流しとんねんと。ちょっとね。ひどいなっていう雰囲気、
うんうん、
なんかむちゃくちゃやなというのと、まあアメリカ人仕事むちゃくちゃね。ビール飲んでるおっさんいますもんね、仕事中。
います。
ゴッドね。まあその仕事もちゃんとしてるっていうのも勘違いやったっていうのもあるんですけど、
はい、
その僕この映画に対する勘違いの一番大きかったのは、
うん、
僕この映画本当にうろ覚えやったんで、
はい。
会長やってる俳優、マイケル・ダグラスやと思ってました。小学校の時見た以来やから。
はいはいはい。
ほら、マイケル・ダグラス違うって思って。
もう、いない人でしょ。
そう。なんか安いおっさんおると思って。
はいはい、はい。
ねえ、その安いおっさんがね、
うん。
マイケル・J・フォックスにイカレコレにされるという。 嫁さん寝取られる。
はい。
愛人寝取られる。
はい。
会社取られるっていう。はい、ひどい。
あの映画で唯一ひどい目にあってるのあの人だけですよ、ね。
そうそうそうそうそう。で、寝取った嫁さんを捨てて、
はい。
まあ、その愛人やった彼女と、くっつくっていう話なわけですけど、
うん、
言ったらそこで女使い捨てにしてるみたいな印象を与えないがためだけに、
はい、
社長の嫁さんは割と熟女じゃないですか、はい、
うん、
に、あら、あなた好きな人に彼氏がいるんですってみたいな話になった時に、
はい、
じゃあその好きな人とその好きな人の彼氏を呼んで4人でやればいいじゃないっていうセリフ無理やりねじ込まれてるもんやから、旦那の浮気にキレてるシーンとか、
はい。
旦那の浮気相手が分かって切れてるシーンとかと、4P すればいいじゃないって言ってるセリフ、ちぐはぐっていう。お前 4P したらいいじゃないって言ってたのになんで怒るんって思ってしまうっていうね。
はいはいはい。
なんかその辺がええ加減な映画やな。
うん。だってあれですよ、社長あんな感じの態度と行動を取ってんのに、
うん、
婿養子なのっていう。
そうそうそうそう。
要は婿養子でその立場取れんなって思いますよ。その態度に出れるなって。
そうそうそうそう。まあ、婿養子意外と浮気しがちですけどね。
よくある話ですね。
よくある話で、ね。まあ、しかしでも、ほんま、土曜ゴールデン洋画劇場で小学生の時見てましたけど。
はい。
今見たら、みんなセックスしすぎで。もうぐちゃぐちゃ。
うん、
エレベーター乗るたびにファックしとるでしょ。
はいはいはい。
ひどい。まあ、ひどかったですけど、
うん。
面白かったは面白かったんですよ。
面白いですよ。うん。パワーがありますもんね、うん、映画に。
なんかね、こう、画面の、
うん。
なんか持ってる金のかかってる感みたいなものとか。
はいはいはい。
そういうので押し切る感じ。
うんうん、
バーディーとほぼ同じ世代に同じ国で作られた映画とは思えないですけどね。
そうですね、そうですね。あと、あれですね、同じ時代に作られたストリートオブファイヤーっていう金字塔がありますけど。
あれも、あれ一番ファンタジーでしょ。
あれ一番ファンタジー。だってロックンロールなんとかって言ってます
もん。うん、オペラみたいなね。
ロックの群像みたいな。
そうそうそうそう。やば。まあ、だから、音楽の力は重要やなと。
いや、本当にそうですよ。
僕ね、この、摩天楼はバラ色に見てて、ちょっと一つであるアニメを思い出してたんですよ。
はい。
愛物語っていう。
愛物語。
うん。
はいはいはい。
これで知ってる人少ないと思うんですけどね。
うん、私も多分初めて聞いたっすね。
川口海二の短編集を元にした。
あもうなんかだいぶ言ってるっすね。
その短編集っていうのが、
はい。
短編一個一個が、一つの歌をテーマにしてるんですよ。
ほうほうほう。
で、そのアニメを短編集として、そのままアニメに持っていったので、
はいはい。
だから、抱きしめたいとか、
うん。
ビートルズの。
はい。
あと甲斐バンドのヒーローとか。
はいはいはい。
そんなんが流れてる中を、川口海二の、しかもまだ片足任侠に残してる時代。
はいはい。
の絵でやってるってアニメがあったんですけど。
あれですね、このパッケージの絵がもう完全にジパングの館長じゃないですかっていう。
そうそうそう。ただね、ジパングよりだいぶ前の時代なんですけどね。
はいはいはい。そうですね。
どっちかって言ったら何ですか、ザ・ガマとか。
ひどいな
ぁ。あの辺の時代のね。
すごいな
ぁ。ハード&ルーズとかね。
はいはい。
あの辺の時代のやつなんですけど。
うん。
なんかね、それぐらいなんかもう、音楽の雰囲気で適当にやっつけるっていう感じの。
よう、この企画通ったな
ぁ。愛物語ね。
ええ
ーうん。僕は川口海二はちゃんと追いかけるって決めたので、これも見てたわけですけど。
はいはいはい。
うん。いや、まあまあまあ、それと同じぐらいね。音楽の力で適当にやっつけるっていう映画でしたね。
お、もうインド映画じゃないですか、インド映画。
そうそうそう。もう、マサラムービーに近い。でも、キャラクター造形ももう適当やから、最初なんかこう、どういうんですか、主人公は幼い感じを残しながらもバイタリティでどうにかくぐり抜けてるけど、
はい、
そのヒロインになるその社長の愛人やってる女性は、
うん、
才能でどうにか生きていくんだっていう自立した女性なんだけれども弱い面もあってそれをつけ込まれて愛人にされちゃってるみたいな一応キャラクター設定じゃないですか。
はい。
でも途中から、うん、もうただの捨てられた女で今のヒロインですっていうだけになるから、
はいはい、
なんかそのなんか大人びた雰囲気捨てるじゃないですか。
うん、
なんかその辺の女子大生みたいになるでしょ。 若いな、お前。なんか22、3の子供やなって思うでしょ。
うん。
なんかもう、アップになったら、まあ時代も時代やからしゃあないでしょうけど、結構みんな顔産毛だらけやし。
そうそうそうそう。
なんか意外とこの時代女優でも適当やったやな、と。
うんうんうん。
いうとこですかね。
本当に。
まあでもほぼシットコムですよね、これね。
まあまあ、そうです。
もう途中からもう明らかにシットコムに振るというか。
はい。
なんですか、鉢合わせするシーン、
うん。
の辺からもう完全にコメディに、もう完全に振るっていう。
まあそうですね、
うん。うん。なんかそっから映画であることを諦めるみたいなパートに入りますよって感じはしますね。
もうドタバタ感ですよね。
そうそうそう。もうこっからはやっつけますって感じで。うん、多分ですけど、ファミリータイズの延長線上なんやろうなと。
はい。
マイケル・J・フォックスの。
うん。
うん。いや、だから唐突に出てくるウェイトレスみたいなのいるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、よう知らんけど、多分この人ファミリータイズに出てきた人なんちゃうんって思いながら。
あとなんか毒みたいな人ね。
毒みたいな人
え重役でいたでしょ。
あ、ジジイ
ジジイ。あれ、毒って思ったけど、あ、毒じゃないんだ。
毒もうちょっと若いから。
ええー。
毒今、あの頃だって40ぐらいでしょ。
そうです、そうです。
うんうんうんうん。いや、まあ、まあ、おもろかったけど。おもろかったけど、バーディーと並ぶとちょっとなってところですね。
まあ、そうですね。
うん。
あと、マイケル・ジェイ・フォックスはやっぱり、スーツでもスニーカー履くんやなってですね。
そうそうそうそう。
ええー。まあ、それでこそマイケル・ J・フォックスですよ。
うん、まあ、本名はマイケル・ J・フォックスじゃなくて、マイケル・ A・フォックスらしいですけどね。
あお。まあ、いいですよ。マコーレ・カルキみたいに消えなくて。
あ、まあまあね。
なんとか生き残ってくれてればそれでいいです。
あれですよ、マイケル・ J・フォックスはね。
はい。
マイケル・アンドリュー・フォックスなんですけど。
はい。
デビューした当時、マイケル・アンドリュー・フォックスっていう俳優がいたから。
はいはい。
A じゃなくて J にしたらしいですよ。
あー。うん、結構みんなあれなんですね。実名でやるんですね。
うん。
芸名あんまいないんですね。
北野誠が誠から北野誠に変えたみたいな話ですよね。
はいはいはい。
北島三郎の息子が誠っていう名前で同じ名前になるから、じゃあもうこっち本名でやるみたいな。
はい、はい。
う
ん、ガダルカナルタカとか、そんな、芸名の外人いたらいいのにって思いますけどね。
ひどい。ひどい。まあまあ、そのね、マイケル・ジェイ・フォックスのエピソードを見てからですね。
はい。
ちゃんとセカンドネームは何なのかっていうのはちゃんと覚えていこうって決めました。皆さん、サミュエル・エル・ジャクソンのエルはリロイのエルですからね。
はいはいはい。キーファー・サザーランドはだいぶ話、名前長いけど覚えなくていいですからね。
そう。あと、
はい。
そう。このマテンロはバラ色にの、嫁さん役、うん、嫁さんというか社長夫人役、
はいはい、
僕さっき社長はマイケル・ダグラスやと思ってたって言ってましたけど、
はい、
僕は嫁さん役はシガニー・ウィーバーやと思ってました。
ああ、なるほどね、
うん、
シガニー・ウィーバーか、トワに美しくだ。
あ、トワに美しくの人はあれちゃうんですか、ゴールディ・ホーンと、
そう、ゴールディ・ホーンとメリル・スピリストリップ、ね、
そうそう、メリル・スピリ
ップどっちかかなって思ってたら、あれ全然違ったたってい
うですね。僕ね、この社長夫人の人と、
はい、
シガニー・ウィーバーとジェミー・リー・カーティスが大体ごっちゃごちゃです。この社長夫人やってる人って、
はい、
メジャーリーグの女社長なんですよ。
はいはいはいはい。
で、僕メジャーリーグの女社長もシガニー・ウィーバーやと思ってましたから。
いいじゃないですか。
なんかちょっと細身の、ちょっとシワの目立つけど、シュッとした女性、うん、全員同じに見えとんねんなと。
まあまあ、しょうがないですね。
いうのはちょっとね、
うん、
思ったなと、
うん。
まあまあ、でも、この当時のハリウッド映画このぐらいやったりするんやなというのは。
そうですね。いや
ちょっと思ってたより適当やったのにびっくりしましたね。
本当にパワームービーですよ。
パワームービー。そうそうそうそう。もうシットコムもシットコム。
うん。
まあ、面白かったですけどね。
そうそうそうそう。うん、本当にね、面白かった、う
ん
う
ん。あ、でもあれかな。アマゾンプライムのプライム会員特典やったら見るべきですけど。
うん。
300円出すべきですかって言われたら。
うん。
ちょっと違う気がする。
そうですね。
うん。
300円はちょっとこれ。すいませんね、本当に、
うんうんうん、
おすすめしてもらってあれなんですけど、
僕もね、すっごい面白かった覚えあったんですよ、子供の時に、
はい、
なんですけど、あれ思ってたと違った、
うん、
うん、いうのがね、大きかったですね、
うん、 うん。
なんかの映画とごっちゃなってるんでしょうけどね。
いや、なってると思いますよ。あんな感じだって、うん、あの、80年代サクセスセックス映画なんか、それなりにあるじゃないですか。
うん。いや、だからそれこそあの、エディ・マーフィーの大逆転とかもそうですし、あとあの、エディ・マーフィーがなんかあの、国会議員かなんかなる映画ありませんでした？
エディ・マーフィー国会議員になるやつ？
うん。あ、ホワイトハウス競争局。
あ、はいはいはい。
なんか多分あの辺の映画のサクセスストーリーみたいなの全部ごっちゃになって、
うん。
なんかあの辺の映画おもろいって思い込んでる節がある。
うん。あ、でも今思うとあれですね、エディ・マーフィーって実はそんな濡れ場ないですよね。
ナイスナイスナイス。
うん。
いやだから黒人の濡れ場ってちょっとタブーやったんちゃいます？
なるほどね。
うん。
うん。でしょうね。
だって黒人の濡れ場らしい濡れ場でハリウッド映画ってパッと思いつく映画あります？
ナイスわ。
でしょ？
ナイスわ。
だから多分ね、黒人女性の裸ってね、白人女性の裸に比べてタブーなんでしょう。
ああ。
うん。
え、ハルベリーは？
ハルベリーも2000年ぐらいの人じゃないですか。
あ、まあそうっすね、そうっすね。
うんうんうん、ハルベリーももうええ年ですけどね。
ハルベリー53ですね。
ええ年やな。
うん。
なんかハルベリーずっと30枚ぐらいのイメージありますけどね。
ありますね。
うん。まあまあまあまあ。まあまあ、でも面白かったっすよ。
この脚本、ああ、まあまあまあ、昔の日本だったら、まあでも、大田裕二あたりでやれたかなって感じします、ね。
それまんまお金がないでしょ。
あ、そうだそうだ。ありましたね。すでにありましたね。
オーバーザートラーボーでしょ。
はいはい、はい。
うん。いや、そうそう。だから多分ね、お金がないに引っ張られてるとこもあるんですよ、イメージが。
うん。
お金がないってそれなりにちゃんと出世する話じゃないですか。
うん。で、そうですね、
出世した上で。
石橋亮
ARB。
うん、ARB。
ARB を追い落として。
アレクサンダーラグライムバンドね。
そうそうそうそう。
東京アウトサイダーのね。
そうそうそう。今やすっかり、はい、ARB じゃないところで ARB の曲歌う人になってる石橋亮ですけど。
そうそうそうそう。ちょっと前までね、カラオケで結構盛り上がったっすよ。
そうそうそう。
桜川マシキムのおかげで ARB に出会って軽く歌いましたからね。
ユニオンユニオンとか言ってやりますけどね。
そうそうそうそうそう。仕事終わりにバスに乗ってね。
そうそうそう。
親父はね、手錠か。
そうそうそう。途中までこの歌何って言われるやつね。
はいはい。
あの辺はいいんですけど。
はい。
だからまあそのお金がない。
うん。
うん。の印象に引っ張られてだいぶこうちゃんとサクセスストーリーして。
うん。
で、最後うまいこと奪っていくみたいな話やっていう印象がね。
はい、はい。
うん。なんか、刷り込まれてる感じしますね。
うん。
うん、
でもやっぱ、ああいう映画を80年代に、
うん、
日本でもやるわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
見てたら、
うん、
そりゃ、ニューヨーク行って一旗あげてやろうかっていう、アメリカンドリームを見夢見て渡米する日本人多かったっていうのもわかります。
わかりますわかります、
うん。洗脳されてる。
そうそうそうそう
毒されてる。かぶれてる。
でもあの映画でやってることってあのウィキペディアで読まんとちょっとわかりにくいですけど、レバレッジドバイアウトがどうのみたいな話じゃないですか。
はい、はい。
やってることむちゃくちゃですけどね。
うん、
あれでしょう、だから要は買収するのに、成功した前提で、社債とかを発行するから、はい、それを担保に金を借りて買収するっていう意味のわからんことでしょ？
そうそうそうそう。
そら、日本あたりにええとこ持っていかれるっちゅうね。
うん。
ソフトバンクとやってること一緒やないかっていう。
はい。
まあまあまあ、まあでも、この辺の映画見直すのはおもろいですね。
うん、面白い面白い。うん、やっぱり、うん、80年代はやっぱりね、
うん、
なんだろう、やっぱりみんな活気があったっていうか、
うん。
いいと思いますよ。
金がジャブジャブ溢れてた。
そうそうそうそう。
うん。なんやろな、これとまた見てない辺の映画。最近見てない映画。昔見たけど。
昔見たけど、最近見てない。沈黙シリーズ。
沈黙シリーズ。沈黙シリーズはあなたよく見てるでしょ。
ごめんなさい。ついこの間電撃見ました。
電撃。なんでしょうね、あの、ビッグとかもね。あ、でも、はい、ビッグはあれか。よう覚えてる方かな。あの、トム・ハンクス。
うん、
トムハンクスが、あの、トムハンクスが大人になるんじゃなくて、大人になってトムハンクスになるやつ。
はいはい。
あれのせいで遊園地のあの、ゲームセンターの機械に金入れるの怖なるやつね。またその辺もあれですね、おすすめいただきたいですね。
そうですね。あと、うん、まあ、いただいてるね、おすすめをやっぱり消化していかないと。
うん、あ、そうですね、
え
ー。何あたり次行こうかな。エンゼルハートは見たいな。 でもエンゼルハートあれがなかったですもんね、アマゾンプライムに。
そうです、そうです。
うん。
個人的にはね、このなかなかどの配信サイトにも、載ってないヒドゥンが見たいんですけど。
うん、ヒドゥン前やったからな。汗びで。ヒドゥンよくできてるんですよ。
うん。
まあ、ワンは。
はい。
ワンはよくできてるんですけど、で、割とね、オーソドックスな SF アクションなんで、
うん。
うん。あの、たまに見返したくはなるんですけど、
はい。
語るべき点という意味では、アセビ以上のものがあるかというと、ちょっと難しいとこあるかな、という。どこかな。あと、デューン見てないな。
デューン。
デューン。
デューン。おととい見たんですけど。
なんで、なんで今更。
もう、なんか、急に脳みそに、
うん、
ハルコネン男爵っていう言葉がピュってビビビって電撃が走りましてで見たらですね、なんか見たことある人たちみんな出てるじゃないですか。
うん、
スタートレックの人とかヒドゥンの人とか
ヤザンみたいな人出てきたりしますし、
ね、ヤザンみたいな人出てくるし
スティングやけど
、
あ、デューンでもあれでしょ、失敗作でしょ、
失敗作です
でしょ。
うん、
だってあの、この映画のデューンの前にデューン作ろうとして失敗した人の失敗した話映画あるじゃないですか。
はい、はい。
あれの監督が出来上がった方のデューン見て失敗作だねって言ってましたよ。
うん。
か、じゃあデューンも見ようかな。
うん。
デューンと、
はい。
ドラゴンハート見ましょうか。え、ドラゴンハ、え、ど、
ドラゴンハート
違う、ドラゴンハート。
イヤーオブザドラゴン、
イヤーオブザドラゴン。
はいはいはい。
ドラゴンハートは、
年ね。
そう、ドラゴンハートはなんか、剣で戦ってるとこに竜出てくる映画や。
メル・ギブソンね。
そうそう。
なんか、ドラゴンハートだかブレイブハートだかわかんないけど。ブレイブハートはきつかったなぁ。
どうします、あの、もうその辺の勢いで、あの、ハイランダーとか見ときます？
おー。ハイランダー見る前にベアベンダー見に
全然世界観違うけど。
はいはいはい。
うん、まあまあまあ、とりあえず、まあ、イヤーオブドラゴンと、
はい。
デューン。
デューン。
ですね。
はい。
はい。この2作品を見ることが決定しましたので、
はい。
お楽しみにと。
はい。
なので、まあまあ、またね、あの、追加でおすすめいただいたときには、
ええ、
またあの僕がサイを振ると。
はい。
いう形で決定したいと思いますので。
わかりました。
はい。あの、またお知らせしますので。
はい。
まあ、あの、そういうのがあればですね、LINE の公式アカウントか、オープンチャット、Twitter のシャープ桜川マキシムまでいただければと思います。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新しい生活に。ネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ。
オリジナルドラマも見切れない。
ゲームは集中しすぎちゃう。
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。
きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応、
桜川マキシムジャスト、
ビッグバッドボス黒原ハルクト、
千葉文化放送ひろしと、
ネオチラジオオスパフと
バグピーがお伝えしました。